ということで、このままトーキングを取り始めました。
はい。
はい。あ、あれ？あ、こっからかな？あ、今何やったの？今、これ僕の画面だ
はい。
と、何分何秒記録されてることを全員に知らせますみたいに出てくるんですよ。
はい。あ、はいはいはい。
一回僕これカウント始まったんですよ、最初。1、2、3、4、5の。
あ、そうですか。
始まって、あ、じゃあこれ始まってるなと思って喋ってたんですけども、一回カウントがリセットされて、また1からなったんですよ。今ちょっと変なスタートの仕方したんですけど、どうなの？これどっから入ってんのやろ？まあちょっと実際聞いてみてからお楽しみなんですが。まあいいや、お疲れ様でしたというところ
は
でね。
い、はい。
はい。まあ何の話をしていくかと言いますと、まあちょうど今日、東北から帰ってきたところでして、
すごいですね。帰ってきたんですか、今日。
帰ってきました。
何時ぐらいまで東北にいたんです？
まあ、最終的に出たの17時かな、山
ああ、やっぱ
形。
り夕方までいたんですよね。
はい。まあ、そうですね。はい。まあ、その前にちょっと在来線で移動とかしてるんですけど、最終的に出たのはそのぐらいですね。まあ、山形といえばですよ。阪神タイガース中野拓夢選手の出身ということで、ちょっと行ってきました、いろいろ。
山形に行ってきたんですか、今回は。もう他には行かず。
本当はまあ宮城行ってたんです、前日。
あ、はいはい。ああ、はは
い。まあ、あんまりタイガースキャスト話すことでもないんで、あれなんですけども、
は。
ちょっとまあ、宮城でいろいろ、伊達政宗の甲冑見たりとか、あとまあ、クリスマス見てきたりとか。ああ、じゃないっすよ、ここ突っ込むところっすよ。
いやいや、クリスマス、まあまあ、楽天が夏にクリスマスのイベントやってるっていう話。
そうです。
ですよね。
そう
あ、
なん
すい
です
ません。
よ。
そっか、知らない人多いってことか。僕は
知
まあ、
ら
今。
ない人がしたら、何をこいつ真夏にクリスマス言ってたらしたんで。
いや、僕、なんとなく知ってたんで、そういうイベントがあるのは。
まあ僕もね、ツイッターに流してたんでね。はい。ふーんで終わっちゃいましたけど、そう、なんか変なことやってるんでね。ちょっと、覗いてきて、全然試合はまともに見てないんですけど。
ああ、そうやったんですか。でも、要するにチケット買って球場に行ってたってことですよね。
そうです。結構いい席、いい席っていうかね、高い席。物理的に高い場所にある席があって、なんかタワー席みたいなのあるんですよ。はい。ポール際のあたりに。そこの最上段取ってたんですけども。
それ、物理的に高くて、お値段的にも高いんですか？
お値段的にもまあまあしましたね。
へえ。
はい。したんですけど、あんまり試合は見ず。なんか、2回8点ぐらい取ってたらしいんですよ、西武がね。西武と楽
らしいん
天。
すよ、らしいんすよ。
らしいんですけども、
しか
もう
も
回、
西武が8点も取る。
激レアシーンだったんですけど、
交流
もし。
戦、むちゃくちゃ弱くて有名だった西武、ライオン
は
ズ。4勝ぐらいしなかったよね、確かね。
い。そうです。阪神も3対させてもらった、そのぐらい。
阪神が、あの時の阪神が3対でできるぐらいは。
いやー、そうだ、ちょっと、なかなか本当に僕も、まあ、いろんな球場行ってますけども、仙台もそんなに、まあ、言うても3回目とかなんですけど、でもまあ、久しぶりに来たらやっぱブラブラしたくなるんで、あちこち場内一周とか、それこそクリスマスツリー撮ったりとかしてたら、結構時間経ったはずだったんですけど、球場の外周でのモニターで、まあ、試合流してたんですよね。それで、2回でも大田賞っていうの珍しいですね、みたいな話してて。え、
確
また
かに
2
そ
回っ
れ
てなって。
2回でもう多少
ちょうど自分、2回の表始まる前に1回席立ったんですよ。そう。それで結構時間経って、また2回やってるのってなって。え？って言いましたもん、ほんま。そう。まあ、そんな感じと、まあ、そっちの話は別にいいや。中野のね、話をしたんですよね、こっちでは。はい。
はい、
行ってきましたよ、
山形って遠いんちゃいます？その仙台からでも。
仙台からだと、まずね、バスが結構頻繁に出てるんですよね。
あ、バスで行ったんですか？
今日は僕は電車で行ったんですけども、一般的には山形と仙台はバスが1日、多分20往復とかぐらいはあったはず
へえー。
ですね。結構頻繁に出てる、本当に。で、1時間ちょっとぐらいかな、多分。ではあるんで、はい。結構結びつきは。
1時間で行けるんですか？
あ、そんなもんさ、山形市であれば。
あの要するに高速があの直線距離というか、わりかし直線に近い距離で高速が通ってるってこと
だと思いますね、
うん、僕なんかそのイメージ、高速ってその東北道っていうかな、東北道とかその東北の新幹線にしても、はい、その、はい、太平洋側の方をずっと通っていってて、太平洋に近い方を、はいはい、日本海の方に行くにはそっからまた枝分かれして、こう道とか道なり線路なりが行ってるイメージやったんで、
はいはいはい、
山形ってなんかそういう意味でこうなんかカクカクって移動しなあかんようなイメージで、
あー、いやいやいやいや、
距離あると思ってたんですけど、
高速ってでももう今結構タピオカいっぱい走ってるじゃないですか。
あ、そうですか、東北でもそうなんですね。
はいはい、今東北見ましたけども、そうですね、割と、まあ、そもそも結構国道とかも割といい感じで通ってまして、トンネルとかかな。
まあさすがにそれこそ僕と日本で唯一じゃない、言い過ぎですけど、まあまあ、
はい、
足を踏み入れたことない土地なんで、東北は。
あ、
まあ自分が行ってないから知らないだけっていうのはありますよね、イメージだけで、ね、
うん、あ、直線距離でいうと多分大阪姫路とかより全然短いと思いますね。
あ、そうですか。え、仙台山形が、
はい、多分それこそ大阪から大津とまでは言わんけど、
大阪大津はそんな遠くないよ。
え、でもそんな変わらない、
電車やと新快速40分ですからね。
はい、それまあ関西電車飛ばしてるんでね、
線圏もあ、そうなんですか。へえ。
多分今これ地図でパッと見た感じ、本当に直線で結べば10、50キロってことはないと思うんですけども、でも70キロ圏内ではあると思うんですね、パッと見。はい、まあ、割と近いです。
70あったらどこまで行けるのかな、大阪から姫路ぐらいまで行けそう
な、和歌山とかそんなもんじゃないですか、
ね、あ、和歌山ってそんな遠いですか、大阪から70もある。
和歌山結構あるっす、意外と。
お、
電車で、まあ、まあ、うん、
大津だとその半、どんなもんかな、大津だと、あ、50キロ
あるか、大阪京都で50ぐらいあるんで、
そうか、そう、そうやね、そうやね、大阪京都で50、
まあ、直線だったら短いかな、
確かに、
まあ意外と近いんですよ。
うーん、
そうそうそう。それでまあ本当は僕はバスで行きたかったんですよ、今回は。前一回電車で行ったんで、ちょっとただまあ今回その中野選手の関連のお店が電車で行った方が便利だったんで、
うん、
電車で行ってきましてね、あのまず最初に行ったのはこの宇前千歳っていう駅があるんですけど、そこから歩いて15分ぐらいですかね、ところにあるこの麺道楽っていうお店ですね。
はい、
なんかつけ麺とかラーメンとか有名らしくて、近くになんかたまにあの試合やってるスタジアムがあるんですけど、地方球場の開催とかやってるような、
はい、キ
ラギンスタジアムやったかな確か、まあ運動公園みたいなのがあって、そのそこからまあすぐのところにこの麺道楽っていうお店があって、結構ね、僕入った時はそんなに、まあ、ちょうど12時ぐらいやったんで、お客さんまだそんなにいなかったんですけど、後からどんどん入ってきて、途中満席になってたぐらいの人気店でしたね。
はい、え、キャパ どれぐらいお客さん入る感じなんですか？
どうなんだろう、あれ。ちゃんと数えてはないですけども。キャパ、あ、でも座席数42って書いてある。
40? あ、それが満席。へぇ、結構な。
結構数あるんですね、うん。はい。そう、ちゃんとあのお店のところにもあの、スポーツ紙の切り抜きとかで、中野選手が紹介してくれましたみたいなね、書いてくれてたりとか、他にもなんか、スキージャンプの笠井さんやったかな、来てはったとかね、サインとか置いてあったような気がしますよ。まあ、いろんな方が訪れて、結構ラーメンの人気店ということで、はい。ここで食べたのが、味噌つけ麺ですね。
これ、つけ麺なんですね。今、ちょうど T さんの投稿、僕が開いてみましたけど。はいはい、こうなんかミスマッチですよね。もうそばみたいな見た目のやつに。
そうそう。このなんか
辛そうな。
黒小麦麺か。黒小麦麺っていうなかなか見ない麺があるんですね。それとこの辛そうな味噌のタレですね。はい。合わせて食べるっていう。 ね、中野選手が通ってたのは移転前なんで、まあちょっとこれ新しい店舗なんですけど、
うん、
前のまた別のところがあってそこに通ってたらしいです。はい、
これは何市なんですか、場所は。
これ山形市ですね。まだ
これ山形市なんですね。
はい、ちなみに中野選手は小麦麺派らしい。小麦麺ってどれだ、小麦麺ってどれなんだあれ一番ベーシックなやつやったかな、多分。
この黒っぽいやつじゃないってことですね。
黒じゃなかったみたいです。
うん、
あの別のっていうか、そのネットで最初このスポーツ紙で調べてみた、知ったんですけども、
はいはい、
そこだとなんかおすすめな食べ方としては黒小麦麺って書いてあったんですけど、これ今僕見てるのが、あの阪神タイガース地元ラマップっていう書籍がありまして、
はいはい、
これを僕前に買ってたのに全然読んでなかったんですよね。これ収録でちょっと参考にしたいから今初めてちゃんと見てるんですけど、そこには小麦麺派って書いてあったし、
あ
まあまあまあ、あの黒小麦麺もなかなか珍しいんで、それをそれでいいやっていうところがありますが、はい、本当にあの人気店でしたね。
うん、
でこれがまず1箇所目 でそこから今度電車で20分ぐらいかな、あの中野選手の地元の天童市っていうところに行ってきまして、天童市って言えば将棋の
駒、将棋で有名なね、
はいはい、有名なんですけども、あの、まあ、将棋にまさにちなんだ名前なんですが、王将果樹園っていう果樹園があるんです。
はいはい、
まあ、あの辺本当にもうさくらんぼとか梨とか桃とかいろんなね果物の産地でもあるんで、その王将果樹園のところがその中野選手の展示とかをいろいろしてくれてるカフェでして、カフェ、はい、そう、果樹園にカフェを併設してて、そこにもちょっと行ってきたんですけどね、本当にあのまず店舗の前にその記念のなんていうんですかね、看板みたいにいっぱい並んでて、あと果樹園の方にも祝日本一とか、あとは祝 WBC 世界一とか、あとは、はい、タイトルを取るよおめでとうとかいろんな書いてくれて、あと中野選手が植樹した青玉の木とかもあの駐輪場というか、まあ、駐車場の前にあったりとかね、
はいはい、
して、はい、で店内に入るとあの中野選手コーナーみたいなのがあって、ゴールデングラブの展示とか、そのなんか盾とかなんかいろいろその記念品の展示をしてるコーナーがあったり、あとは2階に上がると今度はその上がる階段の踊り場の壁のところにあのユニフォームですね、
はい、
阪神のやつとか WBC のやつ、あとまあその王将果樹園さんのあの T シャツにまあ盗塁を記念みたいな感じでサインしてたりとか、まあそんなんがいっぱいバーンって貼ってあったりとかね、本当にあの中野選手ファンにはぜひ一度言っていただきたい。まあもう皆さんご存知かもしれないですけど、そういうファンの方はね、はい、王将果樹園というところがありまして、そう、そこに行って、あのでも普通にね、あの中野選手関係なく普通に人気の果樹園なんで、
ああそうなんですね、
めちゃくちゃお客さん多かったです、観光客が、
じゃあその、うん、中野目当ての人というよりはそうでない人の方が実は多かったりするっていう、
全然普通に果樹園目当てだと思う、うん、ほとんどだから、はい、まあ、普通なんか待ち時間も書いてあってばーって、まあ、15分から30分待ちみたいな感じになった、はい、実際に全然そこまで待たなかったですけども、でももう店内は結構人いっぱいみたいな感じでしたね、はい、普通に上の2階の方 その飲食スペースはもう割と埋まってて、結構多分 2,30 席あったと思うんですけど埋まってたんで、はい、僕はあの外のテラス席みたいなとこ食べたんですけども、暑い中
この時期外、うん、
あまあ幸い若干日陰になってるとこあったんで、そっちの方が行ったりして食べてたんですけども、普通にあの全然野球興味なさそうなあの感じの家族連れとか、あまあカップルの方とか若い女の子とかそんな感じだったんでそう、別にそういう人らからしたらまあなんか置いてあるなぐらいのもんと思うんですけど、
はいはい、中野って誰やみたいな
かもしれないですけどね他にあのなんだ 島元博選手と池山さんのサインもあったんで、あ、結局天童氏が楽天と協定結んでる。でまあ今お二人とも多分ヤクルトなんですけども、まあ楽天に在籍されてた時期もあるんで。
え、池山さんってヤクルトなんですか今？ヤクルト何してんの？
戻ったんかな？
あ、それ全然知らなかった。島さんはヤクルトにいるの知ってたけど。
はい。池山さんは二軍監督じゃなかった。
へえ。
いや、どうだろう。いや、わかんない。もしかしたら楽天に戻ってたかもしれないですけど、うん、まあ、まあまあまあ、財政経験のどっちもあるんでね。
まあ、結構その、ありがちな、ありがちな、その、あ、でも二軍やとまた話は変わるんかもしれないけど、監督って、
はい、
あのコーチとかは自分の後輩とかで固めるイメージじゃないですか。うん、先輩は少ない。
はい、
ね、だから高津さんから言ったら池山さんって多分先輩のはずなんで。
ああ、確かに。
まあまあ、二軍監督してるとかやったら、まあまあ、ちょっと話違うかもしれないですけどね。
はい、まあまあ、まあ、そんな感じで、はい。展示があって、あと、母校ですね。うん、あ、第二中学天童市の。でところも、まあ、ちょっと帰り道にしろっと寄ってきて、まあ別にそのもちろん中とは入れないですよ。中入れないですよ、さすがに。
もう今時ね。
はい。全然入ろうと思ったら入れるやろみたいな感じの警備さんが、さすが入んないですよ。意味、
でも今時の学校ってもう全部門閉まってて、インターホン
の中行くと門とかないっすよ。
あ、そんなもんなんですね。へぇ。
まあ、門とかないは言いすぎですけど、その閉まってるみたいなことないっすね。全然。
へぇ。
余裕で入れるんですけども。だからその、学校のとこには、通り抜けをご遠慮くださいって書いてあるぐらいで。
そういう人がいるんですね。
多分いるんでしょうね。
うん。
うん、でも全然、その日なれば入れる、入っちゃダメですよ。入っちゃダメですけどね。入るなって書いてあるんで。はい。田舎行ったらでもそんなもんです、本当に。
うん、ああ、そうですか。
でもその、なんだ、その、学校の、その、なんですかね、フェンスのとこに、中野拓夢選手って、こう、横断幕みたいなのが。
ああ、やっぱそんなあるんですね。
出てましたね。そう。市役所はね、もうなかったんですけど、もう WBC 買った時は、なんか出してたっぽいですけどね。
へえ。
それも、時間経つんで、今はなかったですけども
。うん、
はい。そんな感じで、ちょっとこれ、いや、この本先に見とけばよかったな、買ってた。いろいろ書いてあるんですよね、他にも。別のラーメン屋さんとか、あとは北部公園。この公園とか行けたよな。公園は絶対行けたな。いや、無理かな。これ、一個先の駅。駅が一個先なんよな、天童よりも。北川だけど、多分。いや、自転車やったんで、ちょっとよれたっすね。
あ、自転車で行ったんですか。
自転車やったんですよ。
へ、
僕、ちょっとペーパードライバーなんで。だから、ちょっと怖いなと思って、電動チャリ借りて、暑い中往復多分まあ20キロ弱ですよね。漕ぎましたよ。
20キロ自転車で。
まあまあ、まあ、20キロはない
この時期それなかなか。
まあ電動なんで。
うん。
他にもいや水車基礎だとこんなこと書いてあるしね、本見たら。
まあまあ、でもそんなね、一日にラーメン何杯も食べられへんのから。
それはそうっす。
って言ってもね。
それはそうっす。
うん、
まあまあまあ、いろいろあるんでね、はい。ちょっと今後もこのまたこの地元ラマップ見ていろいろ行ってみたいですね。
いいっすね。
佐藤照とかもはや地元でしかないから。思い出スポット1阪神甲子園球場。
それ今職場やないかいって
、ね、思い出スポット2が西宮ガーデンズなんでね。
ああでももうあれなんですね、そういう年もう生まれた頃からあったんかな。
いや生まれた頃はないです、あれ2009年なんできたのが、ま、多分テルが小5の時っす
ね。
僕は小6だったんで、よう家族行った場所とか書いてあるけど多分うん、家族で行く うん、まあまあまあいいや。小5小6でそんなに家族と行くかなってちょっと思ったんです
けど。行かしたってえな。ご飯食べに行ったんよ。まあまあ仲良かったんですよね。ご飯食べに行ったんよ。
あのそう、ご飯食べる気あるかもしれない。確かに。こういう、ちゃんとスポーツやってる子だったら、なんか大会の後とか、行ったりしたかもしれないですね。
うん、
結構、おいしい飲食店いっぱいあるんでね。かぶと山とかね。わかる人にわかると思うんですけど。
かぶと山ってどの辺なんですか？僕、よわからへんわ、それは。あの辺の地理、ある程度わかるつもりやけども。
なんすかね、めっちゃざっくりした。
山岳のあるところが江東園っていうじゃないですか。
はいはいはい。
あの辺りはなんとなくちょっと知り合いいたんで、同級生がいたんで、よく行ったんですけど、あの辺から基準で言うとどんなもんですか、
はい、大体あの辺っすよね。
もうそういうことですか。
はい。あ、山陽新幹線がトンネル入るところとか、あの辺りは多分兜山のふもとって言ったらあれですけども、それぐらいのイメージなんですが、あんまり明確にどこってのは僕もよく分かってないんですけど、多分関学から西の方に行ったら兜山なのかな。あの辺本当に兜山の中入り口のあたりなんです、はい、はい、地元のマップぜひ皆さん買っていただいて買っていただいてね、はい、ちょっと大山選手のね実家とかも行きたいんですけど、実家というかあれですね、お父さんがやってらっしゃるうどん屋さんとか、
はい、
うどん屋そば屋かな、そばどころ絹とかね、行ってみたいんですけどね、まだ行けてないんで、いつか行きたいなと思ってます、うん、はい。そんなところで、
まあ、その時間とお金が余裕があればそういうね、楽しいですよね、旅って、ね、
はい、そうですね、
うん、
楽しいです。
わりかしその T さんは一人で行くのとかも平気なタイプなんですか？
全然平気
ですね。ですよね。ですよね、はい。もうどこでも行ってますよね。
はい。
まあ、いつも一人なのか、たまに同伴者がいるのか、その辺はよく知らないけども。
ああ、まあ、たまに友達と行くことも、
うん
うん、友達と行ったらやっぱり内容が変わりますよね。
そうっすよね。だから、一人で行った方が気楽っていうか、
はい。
あるよね。僕も、でも、それこそ本当に一人旅なんていうもんは、人生で、一回しかしたことないのかな。でもすっごい楽しかった、一人旅がやっぱり。
どちら行かれたんですか？
あ、その時はね、僕ね、出雲に行ったんですよ。
おお。
出雲、松江。で、はい、最後、米子に行ったのかな？米子行って、そっから、どうやって帰ってきたのかな？なんか高速バスかなんか使って帰ってきたのかな？
はいはいはい。
結構、うん、貧乏旅してきたんですよね、ケチって。行きも多分高速バスやったんで、あ、帰りは特急で帰ってきたかな。米子からなんか電車乗ったかもしれない。ああ、うん、
はいはいはい、
うん、なんかその時は僕あれが見たくて、出雲大社の、
はい、
古代の出雲大社の模型みたいなものがあるんで、
ああ、はい、
古代の出雲大社ってすごい高いとこにあったって知ってます？
はいはいはいはい、
高いですね、すごい、ね、だからそれが見たくて、まあまあ本物ではないからあれは模型なんですけどね、
はいはい、
見たくて行ったら、なんと月に1回の休館日かなんかになっちゃった見れなかったっていう。
ありますよね、そういうので
、その後、松江に移動して、その日のうちに、
はいはい、
松江に移動して、松江で今度、竹島資料館かなんかがあるから、そこ行こうと思ったら、そこも休館日やったっていうそれはね、でもね、松江博やったんで、次の日に行ったんですけどね、そこ
は。
さすがに出雲にはよう戻らんくて、もう行かんかったの、出雲の目的の方は行かんかったんですけど。
はいはい。
いや、でもまあ、一人旅は楽しかったですね。
ああ。他なんか、そのなんだ、ご家族でどっか行かれた。
いやいや、それがね、まあ、そんなにないっすね。まあ、車で行ける範囲のところ、ちょこちょこ。
はいはい、
まあ、岡山方面に行ってみたり、静岡方面に行ってみたりって
結構行ってますね。
ああ、でも言ってそんなね、まあ、僕上の子中学生なんで、もうね
あ、
この十何年で何回連れてったかな、旅行なんて。そんな、そこプラスあと1回あったかどうか。あと僕親が長崎県対馬市出身なんで、 そこに、はいはい、そこにね、去年行ったんですけど、うちの家族と親二人と。
はいはい。対馬。対馬は大変ですね。
皆さんなかなか人生で足踏み入れるとこじゃないですよね、対馬なんてね。
そうですね、僕も行ったことまだないですね。
なかなか大変ですよ。あの、これはでもどこでもそうでしょうけど、あの、はい、飛行機が降りてくれない時が、やっぱ多々あって。
はいはいはい。
飛行機降りてこへんかったら帰ってくるじゃないですか。
はい。
でもまあまあ言うて帰るのは福岡空港なんで知れてるんですけど。
はい。
でも聞いたらあれ、結構どこでもそうなんですよね、外国とかでも。降りれへんかったら、その元の、発射っていうか、あの、飛び立ったところに戻るんでしょう、飛行機って。
ああ、割と多いですね、
うん。ありますよね。その、だから例えば、どっかの時間制限のある空港とかで、
はい、
着陸待ちで時間オーバーしてしまったら、それで引き返さなあかんみたいな。
ありますね。うん、
ね、あるらしいですよね。まあ、そんなん考えたら、福岡と対馬なんか知れてるから、あれなんですけど、僕、一回食らったことありますよ。降りてくれなくてっていうの。
確か。いやー、僕はまだ、まあ、飛行機でそんなに旅行してないってもあるんですけども、まだ経験はないです。でも、ツイッターでたまに見ますよね。うん。あと、あれですね。あの、福岡空港の門限に間に合わないから北九州に行くだの。
ああ、それなんか聞いたことありますね。
逆にもうそのまま羽田まで戻らざるを得ない、
うん。北九州は門限がない空港なんですね、確かに。
そうですね。うん。ないです、ないです。とか、あ、それこそこの前の台風とかもなんか、肌こうだ言うてましたけど。
うん。
うん、そうですよね。ご両親が今対馬に、
あ、今じゃないですよ。あの、もう、あの、あれですよ。出身っていうだけで、親ももう、あの、なんです。父親に関してはもう高校出た時から大阪に来てますんで。
ああ、なるほど。ああ。そっかそっか。ああ。いやー、対馬か対馬な。対馬って、なんか聞いた話だと、もう韓国人がいっぱいいるみたいな。
ああ、そう
です
ね。
旅行客として。
ね。
聞くんですけど。
この間行った時はそうでもなかった気がするけども。いや、もうわんさかですよ。もうハングルの看板とか。
はいはいはい。
あの、僕ら子供の頃なんかは全然そんなことなかったんですけどね。
ああ。
もうこの十何年とかそれぐらいの間に。
うん。
うん。あの、対馬に、
はい、
北部に、一番、まあ北部って韓国に近いところじゃないですか。
はいはい。
北勝港っていう、比べるに田んぼに、勝利の勝って書いて、北勝っていう港があるんですけど、
はいはいはい、
そこは、何やったっけ、その、入管の外国人が入ってくる数、
はい、
全国で2番目に多かったとか、なんとか。
2番目
あ、それは港レベルの話かもしれないけども、港での話、空港じゃなく、空港関係なく港の話かもしれないですけど、2番目に多かったっていう話で、だから要するに韓国人がわんさか来てるっていう、あの観光バス見たらもう韓国人やと思えぐらいの、
はあはあ、はあ、そんな感じなんですね。
かといってそんな韓国グルメが食べられるんかって、そういうイメージは全くないですけどね。
うんうんうん。
まあそういう店に行かないだけなのかな。
まあでもまあ近いんでね、皆さんリゾート的に、まあ韓国からしたら南の島に当たるんで行かれるでしょうね。
そっか、そうなるんか。
そうです、韓国からしたら、うん、
うん、チェジュ島よりまだ南にあるかな。
どうなんですかね。南なんじゃないですか、ね、
でしょう、多分釜山から50キロぐらいですか、
うん、ああ50、まあそうか、まあ、プサンの方が近いですもんね、あそこ。
そう、だって、あの、福岡はその倍はある、100以上はあるんじゃないかな、確か。うん。まあ、100ぐらいありますね、福岡は。
はいはい。すごいな
ぁ。でも、あれですよ、本当に、海はすごい綺麗ですしね、あの、もう子供の頃、まあ、もう大人になってやったことないですけど、子供の頃釣りなんかしても、あの、浮きとか使ったことないですね。見えるから。魚が食ったら見えるからもう浮きなんか別になくても、あの針と糸と竿とあと餌があればもう釣りはできちゃうみたいな。
はあ、 すごいっすね、
うん。ちょうどばあちゃん家がもう目の前港やったんで。
はいはいはい。
5歩とか10歩で港に出るような家やったんでね。
へえ。5歩10歩。
もうだから道路挟んで、道路、対面通行で2車線、2車線というか対面通行で、ね、1車線ずつの、
はい、
挟んでもう港やったんですよね、ばあちゃんちは。
はあ、もう、ほぼほぼ港にある家。
そう、そうなんです、そうなんです。目の前船いっぱい止まってるっていう。
へえ。いやー、一回最初も行ってみたいな。あんまり僕離島行ったことないんで、行ったことなくはないですけど、まあそうっすね。
まあ、なかなか離島はね、やっぱそれこそ親戚でもいないとね。淡路島みたいなとこやったら行くことあっても、まあ、あとはね、ちょっと特殊な屋久島とかね、あとはまあ、沖縄のそれぞれの島もそうですけど、ああいうとこになるとそうですけど、やっぱり、なんぼ大きいっつっても、対馬とか佐渡島とかって、わざわざ、ね、誰か訪ねていく以外に行くとこじゃないっすもんね。
まあ、観光で行ってみたいところあるんですけど、なかなか、そうですね。ハードルがやっぱありますよね。離島巡りとかね、好きな人はね、結構いるみたいで、なかなか。なかなか、まあ、離島はね、スケジュール組むのが大変なんでね。
僕もでも
船動
本当
かん
に、
パターンもあるし。
ないかな。対馬以外の離島なんか行った記憶ない。ないかもしれないですね、そういえば。
ですよね。いつかちょっとチャレンジしてみたいところはあるんですよ。それこそなんか、結構その、なんですか、その土地の博物館っていうか、まあ歴史資料館みたいなちょくちょく行くんですけど。そうすると対馬の方だと結構そういうのもなんか面白そうな気はするんで、それこそ韓国との対
あれは見てきましたね。宋義繁。
馬。
まあ、要するに対馬の国主ですね。何やろ、元寇が来た時に、どうこうとかね、全滅させられて、50騎で立ち向かってなんとかっていう話を読んできたりとかね、ありますよ。まあ、元寇の時は対馬はむちゃくちゃにされてますからね。
いや、ぜひそうでも行ってみたいところであるんですが。
まあでもまあ、とっかかりはやっぱり南の島に行ってください。沖縄とか鹿児島の。絶対楽しいと思う。
まあまあ、そうですね、確かに。
沖縄行ったことあるんですか？
沖縄僕はあります。2回。
2回も。
1回目は本当に幼稚園とか、まあ、家族旅行で、もう1回は去年ですかね。5月ぐらいにあって行きまし
キ
た。
ャンプじゃなくて、へえ。
キャンプのタイミングで本当は行きたかったところであるんですけども、まあ、そうですね、ちょうど、そうだ、その年、に行くつもりで最初いたんですけども、結局、サムライジャパンの強化者優先したんで、宮崎行っちゃったんで、沖縄はちょっと延期にしたんですよね。それこそ沖縄移動がまた車中心なんで大変なんですけど。
ああ、そっかそっかそっか。
そうです。なかなか、やっぱりに、その、本土とは、ね、建物とかも全然違って面白かったですけど。
ああ、まあまあ、ですよね。
そうですね、また。
それこそ、琵琶湖周りに行きたいとこあったら、案内しますんで。
琵琶湖は、だから、あれなんですよ。
車
船で横断したいっていう。
運転しますんで。船で横断か。車いらないで、それ。
そうですね。琵琶湖でも、言って僕ももともと関西住んでたんで、ちょくちょく行ってはいるんですよね、琵琶湖周辺は。
そうですか。僕でも京都にいた割にはそんなこっちに住むまではほとんど、まあまあゼロ、もちろんゼロではないけども、中学生ぐらいの時に一回泳ぎに行った、琵琶湖に泳ぎに行ったことがあるぐらいで、
ああ、
うん、それ以外はほとんど琵琶湖周りって行った記憶がなかったんですね。
まあ父が歴史好きだったんで、ちょくちょくその絡みで連れてってもらってたのあるんですけども、長浜とか彦根とか、はい、あとは SL も一回乗らせてもらいましたし。
SL どこに走ってるの？
北琵琶湖だったかな、なんか、
へえ、
そうそう、長浜とかに走ってたのがあったりとか。
知らないですねそれ。
あとは休暇村、あの近江八幡のところにあるんですけど、
うん、
そこで僕中学入って最初のなんすか、オリエンテーションキャンプだな、なんかその
やつ。ああ、あるあるあるある。
これ、あの、私立の学校だったからなんですけども。
ああ、
連れて行かれたりとか。
そうですか。あ、でも僕らも中学校の時ありましたよ。若さに行きましたね、
そんな。それ、中1とかですか？
中1、うん、中1の時に。
あるんだ。
うん、思い出にある。あの、泳いではないけど、海入った記憶、海入ってなんかした記憶があるんで。
はいはい。僕らなんか、ボートみたいなの作って、作った曲ありますね。
うーん。
とか、まあまあまあ、そんな感じで琵琶湖近辺はちょくちょく行ってたりはしたんですけども、それこそ車で行くとこで言うと、あの、なんだ、琵琶湖テラスとか僕はあっちの方行ったことないですよね。
ああ、はいはいはい。
よく名前は
聞くけど。それは行ったことある、一回。
おお。
もう、あの、まあ、近くはしょっちゅう通ってるけどね、上がったのは一回だけですね。
はあはあはあ。
あの辺はやっぱりね、あの、はい、ちょっとなんか琵琶湖で泳ごうと思ったらやっぱり北の方に行かないと、
あ
の、水が汚いんで結構北に上がっていくんですよね、はい、大津のだいぶ北部の方に行くんですよね、
はいはいはい、
その時にもそこ横通ったりとかっていうのはよくある。
へえ、そうっすね。
そのでもあれ、そこは上がったら綺麗っすよ、めちゃくちゃ。
ああ、はあ、天気が良かったら琵琶湖が一望できるか。
まあ、もう一望、うん、そんな感じですね。
へ
え。上もなんかいろいろ遊ぶもありますしね。
おお。
まあまあ、それはちょっと、あの、まあ、子供が行って楽しいとこなんかもしれないけど、そういうアスレチック的なものとか。
はいはいはい。
それこそなんか、あの、ジップラインとかそんなのもあったんじゃないかな、ちょっとはっきり覚えてないけど。
へえ、ジップラインか、ジップライン
的なものを、ちょっと、あの、はっきりは覚えてないですけどね、うん、そんなのあったような気がせんでもないなっていう。はいはい。
ちょっとまた、そうですね、その辺は行ってみた差はちょっとあるかなぐらい。はい、
なんか交通手段に困った時は呼んでください。
はいはい、
車でないとっていうところがあれば。
そうですね、はい、というところで、じゃあ今回のトーキングはこんなもんで、
はい、
締めようかなと思います。
はい
はい、
はい、
ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。